今朝のメッセージはコロサイの3章の1節から4節までにしました。最初11節考えてたんですけれども、あまりにも量が多すぎてそして皆さんも聞く方も大変かなと思いましたので半分にしました。それで、まあ、今回から新しい人パート1ということは2もあるということです。3もあって今のところ4まで考えているんですけれども、今回最初の部分を半分にしたことでもう少し増えるかもしれません。コロサイ人への手紙の3章のところです。今日奥姉ちゃんとも一緒に学びましたけれども、コロサイ人の手紙が私たちに教えていることはイエス様が一番ですよ、イエス様が全ての中心ですよ、天においても地においても私たちの生活においても私たちの心の中でもイエス様が中心ですよということをコロサイは私たちに、教えて、くれています。では3章の最初の部分を読みます。こういうわけであなた方はキリストと共によみがえらされたのなら上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。上にあるものを思いなさい。地にあるものを思ってはなりません。あなた方はすでに死んでいて、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。あなた方の命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。お祈りします。神様、今日はコロサイのこの箇所から学ぼうとしています。どうぞ神様が共にいてくださり、このメッセージを祝福してくださいますように、聞くお一人お一人の上に神様の祝福導きがありますように、語るものを清め強め用いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。このところで私たちはキリストと共によみがえらされたということがありますけれども、コロサイの手紙が私たちに前半の部分で教えてくれたことは、イエス様が全ての天地万物の創造者であり、私たちの DNA までデザインし作り、それを維持してくださっているのはイエス様ですよということを学びました。キリストが創造者であり救い主である。そしてもう一つ特別な言葉がコロサイの前半には出てきましたけれども、創造というものを人間はどうしたかというと、神様がよくできた、それを人間は壊してしまうんですね。罪によって歪めてしまう。そして創造者である神様は何をされたか、もうダメだから捨ててしまおうではなくて、それを直そうとしてくださった。そしてイエス様がこの世に、その歪んでしまった世の中に来られて、そして私たちと同じように人間となってくださり、私たちを救ってくださった。でそれは何を直したかったのか、壊れてしまった神様と私たちの関係を戻す、回復させる、和解させるという言葉が繰り返しコロサイにはありました。そういうお方であります。ですからコロサイの一章のところで、 その十字架の血によって平和をもたらしました。その平和というのは神様と私たちの間の平和です。和解ですね。壊れてしまった、私たちは神様をいらない、神様いらないからあっち行け、自分たちのその生き方で生きるんだ、自分たちで生きれるんだっていうような、そういう姿勢が、罪でありますけれども、そういう愚かな私たち、そのために死が世の中に入ったというふうに聖書は教えています。罪が死をもたらした。そしてそれを、その問題を解決するためにイエス様は来られた。どのように解決したか、その死によってあなた方をご自分と和解させてくださった。その十字架ですよね。十字架の死によって私たちを、十字架の死というのは私たちの死、本来私たちが受けるべき罪のための罰、滅びというものをイエス様が私たちに代わって十字架の上で受けてくださった。そのためにその関係が戻ったということですね。ですからイエス様が十字架に着いた時に何が起こったかというのを、マタイ・ルカ、マタイ・マコ・ルカが教えていますけれども、ちょっと不思議なことが聖書に書かれてますね。イエス様が十字架の上で息を引き取ったその瞬間、何が起きたかというと、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。で、どうしてそれが大事なことなのかな、どうしてマタイもマルコも、あの短いマルコの中でどうしてそれが、そしてルカも語っているのかな。もともと神殿というのは人間と神様との関係を表すものでした。そして問題は、そして神殿を見ても分かるんですけれども、神様がそこにおられるというのは神殿ですよね、神様のお家だけど、問題はそこに人間は入れないんですよ、近づけない。幕があって一番広いところ、神様はそこにおられますというところには誰も入れない。例外として大祭司が年に1回だけ血を携えて、犠牲の血を携えて持って、そして入ったっていう。イエス様が十字架に着いた時に、その幕が真っ二つに裂けた。今入れますよ、誰もが神様のところに来れますよ、でそういうメッセージですね。それを、ですから十字架の上でイエス様は何を成し遂げたかというと、罪のために壊れた関係を回復した。その、象徴しているものが、幕が、真っ二つに裂けました。ですからこのコロサイのところで、書かれているのは、こういうわけであなた方はキリストを共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。私たちはあまり天国でイエス様は何しているのかなと考えないですけれども、ここに書いてあるんです。御座についておられる。要するに御座で何をするんですか、支配しておられるということですよね。本来神様のおられる場所におられる。そして天というのはどっか遠いところではなくて、私たちとは次元が違いますから、こうその次元を超えたところなんでしょうね。ですからそこからイエス様は私たちのことを全て見ることができる、まあ、瞬間移動というか、そういうのを簡単にできてしまうっていう、そういう、瞬間移動する必要もないっていう、そういう次元に神様はおられるんだと思います。ですから、エペソにはこういうふうにも書かれています。その木の中に死んでいた私たちを、罪の私たちは誰もが罪人でありますから、神様から離れて神様との関係が壊れてしまった状態にあって、 罪のためにですね、死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。このコロサイ、エペソはコロサイと同じことを言っています。でそれは神様の恵みによるものです。そして神はまたキリストイエスにあって、キリストイエスによってイエス様がしてくださったことで私たちを共によみがえらせ、コロサイと一緒ですね。そしてここがコロサイには書いてなかったんですけども、イエス様は、神の御座に着かれたっていう書いてありましたけども、共に天上に座らせてくださいましたって書いてあります。感じないけどもって。ですから私たちがコロサイで学んでるのは、私たちは感じるか感じないかっていうのはあんまり問題ではない。ただ私たちの関係が回復して、私たちが神の子供たちとされて、それはどういう意味かというと、もう天で神様と一緒に座っているのと同じことですよ。別の言い方でヘブルの4章のところでは、ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて折にかなった助けを受けるために、大胆に神の御座に近づこうではありませんか。今まで神殿に近づくこともできなかった、今は神様が座っているところに私たちは行けるというんですよ。真っ二つに裂けてるんですから、幕が。そういう関係の中に私たちは生きていますということですね。それが現実なんですよ。夢の話じゃないですよ。希望ではないですよ。これが現実です。そのことをイエス様が行ってくださったんです。信仰というのはその現実をしっかり捉えて、そして現実的に生きる、それが信仰です。ですから、私たちの不従順によって壊れてしまった関係というものをイエス様が回復してくださった。で時々私たちクリスチャンは、こういうふうに考えることもあると思います。あ、よかった、回復したんだから、で恵みによって救われたんだから、じゃあ罪を犯したって恵みによって許されるんだろう、じゃあ罪やってもいいじゃないか、不従順に生きてもいいじゃないか、恵みだから。それは聖書を歪めている読み方だと思います。自分に都合のいいように恵みというものを解釈する。ローマの6章でもその同じ問題を扱ってますけれども、私たちは恵みによって救われるというのは、神様との関係が回復した、いつでも神様のところに行ける、神様の子供とされた、そうならばその関係をの中に生きる、感謝を持って喜びを持って、もちろん神様に従っていきます。許されたわけですから、それが恵みです。そのように生きることを助けてくれるのが恵みですっていう、そういうことをですね。そしてコロサイが私たちに、先週見たところですけれども、バプテスマにおいてあなた方はキリストと共に葬られ死んで、キリストと共によみがえらされました。キリストを死者の中からよみがえらせた、神の力を信じたからですとあります。ですからそのことはバプテスマを見る限りには見えない、だけれども聖書はそのように宣言するわけですね。ですから感じるか感じないかという問題ではなくて、神様を信じる、その言葉を信じる。聖書が言われることは、神様の成功は、神様の手術は成功しました、回復しましたよ。回復というのは離れていた部分がつながってますよ、今はつながってるんですよ、それまでは離れてました。ですからどうしようもなかったんだけれども、神様がそれをつないでくれました。ですからさあリハビリに入りましょうっていうのがクリスチャン生活です。いや、つながって感じないんだけれどもっていう、それは問題ではない。神様が大丈夫、私がやりました、十字架と復活を通して それは成し遂げられました。ですからあとはリハビリですよ。ですからクリスチャン生活というのはそのイエス様を死者の中から復活させたその力で生きる生活です。バプテスマにおいて私たちは死んで葬られた、そこで終わるのではなくてそこから生活が始まります。それでですから新しい生活です。でちょっとこれで新生活と新生活をかけてますけれども、新しい生活というのは誠の生活です。本物の生活です。そしてそれはリハビリ生活です。私たちを本来あるべき姿に戻してくれる、そういう生活、それがクリスチャン生活です。本来、人間性の回復ですね。私たちが本来あるべき姿に戻してくれる、そして先ほど私たちは、イエス様はその天にあって、御座についておられる、神の御の座についておられるって、いうことを読みましたけれども、で小姉ちゃんは天国で一番大事なものは神様だって、そしてでそれはその通りだと思います。で神の右の座についてっていう、じゃ神の座には右とか左とかあるのかなっていうふうに考えちゃうんですけれども、旧約聖書を読んでいる限りイスラエルのその王様が座っているところに椅子というのは一つしかないです。王座は一つしかない。そして、私が知っている限り旧約聖書で王座が二つになったときは北のイスラエルと南のユダの王が一箇所に集まったときに二つの王座を用意しました。王様二人いますか。ですけれども天においては一つのようです。じゃあどうなってるんだろう、見てないですから分かんないんですけれども、面白い箇所は黙示録にあるんですよ。黙示録の22章の一節に、御使いはまた水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。で川はの水はどこから出てくるのかというと、ここを注目していただきたいんですが、神と子羊の御座から流れてたんですよ。そこから湧き出ていた。その面白い、何が面白いかというと、御座というのは単数形なんです。一つなんですよ。その一つの御座は誰のものですかっていうと、神と子羊、イエス様ですよね。黙示録で子羊というのはイエス様です。その二人のものであるっていう。ですから、イエス様と神様が座っておられるところである、一つしかないです。神様は一人、イエス様と父なる神は一緒に座っているっていう、そういうイメージかなというふうに思います。そしてコロサイ人の手紙の1章の13節で、イエス様は天の御座に座っている、私たちはどこにいるのかなっていうことをに答える箇所が、道しは神は私たちを暗闇の中から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました。私たちは移動、引っ越しているというか、神様のイエス様の支配の中に、愛する御子の支配の中に今入っているということです。支配というのは国という言葉と同じです。ですから神の国に、それを治めておられるのはイエス様ご自身です。ですから少し前に私たち言いましたけれども、この主イエスキリストという言葉そのものがすごい言葉なんだ。3文字、3つの単語がつながっているだけじゃないか。そのつながっているものがすごいんだっていうことを学んだと思います。主というのは何か、旧約聖書の創造者である主ですね、ヤハウェ、神です。でイエスというのは 神は救いという意味ですね。そして神が人となられたのがイエスです。ですから救い主、そしてキリストというのは王という意味ですから、私たちが主イエスキリストということを言うときに何を宣言しているかというと、その方は神です。天地万物を作られ、私たちを作り救い、そして私たちを全て治めておられる王です。私の王です。神であり主であり王ですというふうに宣言していることになります。ですからコロサイでパウロはクリスチャンになってなったということはどういうことなのかというと、あなた方は主キリストイエスを受け入れたんですよ。創造者であり救い主であり王であるお方を、あなたの創造者、そしてあなたの救い主、あなたの王として受け入れたんですから、王と一緒に歩みなさい、あるいは歩めるんですよ。王の子供たちとして、ロイヤルファミリーの子供たちとして今歩けるんですよ、一緒に生きることができるんですよということです。そしてですからイエス様は治めておられる、王として治めておられる。で、聖書にイエス様はどういう人を治めるのか、どういう心を治めるのか、聖書に3つ、出てきますけれども、神様を愛して神様のイエス様の御言葉に従う人、そこに私たちは父なる神もそしてイエス様も一緒に住みますよという約束がヨハネの14章にあります。そしてもう一つは、あなた方が互いに愛し合うところ、そこに私は住みますよという約束が第一ヨハネの4章のところにあります。もう一つ、神様が住まいとする心、どういう心ですか、どういう心を神様は治めるんですか、一緒に住んでくださるんですか。砕かれてへりくだった心というのがイザヤの57章の15節に出てきます。そういう心にイエス様は宿ってくださる。それが私たちはクリスマスの時に歌う歌に、出てくる歌詞の中にもあります。これは静かに眠れる小さき村ベツレヘムよっていう歌ですけれども、3番のところに、涼しき賜物の神の愛は静かに地に降る梅雨のことし、今なお今でもイエス様は宿し様を宿りますよ、一緒に住みますよ。どういう人とですか。いともへり下る長く心をあなたの心に住んでくださいますよということを言ってます。4番は、神の子イエスよ、いざ下りて汚れし心を、私の汚れた心をあなたの御座としてください、私の心をあなたの王座としてください、そこに座って、私はそこからおりますから、そこに座って常しえまでも永遠までもそこにずっと座っててください、あなたは私の王です。私たちが王っていう時にはそういうことなんだと思います。王の子供たちということはそういうことなんだと思います。心の中に、私たちの心の王座にイエス様がいつも座ってくださってる。だからどんなことがあっても動じない、そして一緒に感謝を持って生きることができる、誇りを持って生きることができる、それがクリスチャンであるということだと思います。ですから、イエス様が王座についておられるということは、 その王様の私たちはしもべ、子供たちでもありしもべでありますから、その王様に私たちの心を収めていただいて、そして私たちはその方に仕えます。あ、それで私例えとして、これは前もお話したかもしれないですけれども、私は時代劇が好きで、そして韓国の時代劇も好きなんですけれども、面白い韓国の時代劇を見てて必ずこれは起こることなんですけれども、一つの部屋に神座というのがあるんですね。ですから、まあ王宮に王が住んでる部屋があり、その息子の部屋があり、そして息子も普段は神座に座ってるんです。王様がその部屋に入るときに何が起きるかというと、必ずその神座に座っているその息子は立ちます。そしてそこからトコトコトコっとこう横に、あるいは反対側に行って、王様がそこに座ります。クリスチャンになるということはそういうことだと思います。神様が私たちのところに入ります。その時に私たちは王座から立ちます。自分の心の生活の人生の、そして神様にどうぞ譲ります。それがクリスチャンになるということだと思います。ですからイエス様は、クリスチャン生活というのはこういうことです。神の国とその義をまず第一に求めなさい。神の国を求めるということは、神様に納めていただくということです。国というのは支配という意味がありますから、支配してください。そして神様の義を、神様が良しとされることを求めるということをですね。ですからイエス様がそれを別の形で教えられたのは、主の祈りの中にある祈りです。御国が来ますように。御国というのは神の国ですよね。あなたの国、神の国が来ますようにっていう、そしてそれは何を祈ってるのというと、あなたの御心が天で行われるように、地でも私の生活でも人生でも行われますように、そのようにしてくださいっていう、そういう祈りです。ですからクリスチャン生活というのは神様に納められる生活、王に仕える生活であるということです。私たちはですからクリスチャン生活というのは天国生活というふうにも言えると思うんですが、神の国の生活、そしてそれは天国行きですね。で、それはこれとは違うと思うんですよ。私たちはクリスチャンになってよかった、天国に行ける、この行きではなくて生きる方なんです。じゃあ天国に行くまでは退屈だな、なんかやってないとなっていうふうになりますけれども、そうではなくて、神様がコロサイのクリスチャンになった人たちに教えていることは、あなたの生活は変わりました、そして今救われて神様の子供とされて、神様と一緒に歩めるようになって、そして、感謝と喜びを持って、そして神様から使命をいただいて、任務をいただいて、それを神様と一緒に全うする、そういう、生活ですよということですね。そのことをパウロはコロサイで、コロサイのクリスチャンになった人たちに教えていると思います。そして、上にあるものを求めよということは、下にあるものを求めないように、地にあるものを求めないようにというのは、別の言葉で言うならば、最高のものを求めなさい。私たちは最高のものは無理だろう、 っていう考え方は絶対にあると思うんですよ。最高のものっていうのは世の中で一番の人が手に入れるんだろう、金メダルは一人しかもらえないよね、優秀な人がこの世にある最高のものを手に入れることができるかもね、一番強い人だったら手に入れることができるかもね。ですけれども聖書はそうではなくて、貧しいものは幸いです、心の貧しいものは幸い、天の御国はその人のものだから。どうして幸いなんですか、貧しい人、弱い人、どうして幸いなんですか、神の国がもらえるからなんです。というのは最高のものがもらえるからですよ。神様は私たち一人一人に最高のものを与えてくださろうとしている。金メダルみたく一人にあげちゃったらもう銀と銅しか残ってないけども、ではなくて、最高のものを神様はいくらでも持ってる。私たち少なくとも私たちの数だけイエス様は、神様は最高のものを持ってる。それをあげたいんだっていうのが聖書の教えだと思います。神様の教えだと思います。だから受け取りなさいっていう。ですからローマの手紙の8章でパウロは、私たち全てのためにご自分の御子さえ惜しむことなく死に与えてくださった方が何を惜しむでしょうって。神様にとっても小姉ちゃんに聞きましたけど、一番大切なものは何ですか、イエス様だったと思うんですよ。そしてそのイエス様を犠牲にするほど私たちを愛してくださって、イエス様をこの世に使わせてくださった、それが十字架です。それが十字架の愛です。父の愛です。イエス様の十字架愛だけではなくて、父が送ってくださったんですから。そうすると最高のものを惜しまない、最高の最高のものを惜しまない神様が私たちに最高のものを惜しますか、惜しまないです。ですからクリスチャン生活というのはその方と一緒に生きる最高の生活です。私たちがどういう状況にあっても、何をしていても、それは変わらないです。あ、会社が倒産しました、最高のものが最高でなくなりますか、最高のものはまだ最高です。あ、こんな怪我をしてしまいました、最高のものはなくなりましたか、なくならないです。最高のものは、そしてコロサイの手紙のメッセージは、私たちはすでにその最高のを持つことができるのと、最高のものを持っている、キリストにあってあなた方は満たされていますというふうにコロサイに書いてあると思います。あるいはそれが2017年の訳ですけれども、もっと古い訳だと満ち満ちていますというふうに訳されていたと思います。コロサイの2章の10節のところで、あ、もう少し後ろのところですね、そしてあなた方はキリストにあって満ち満ちているのです、その方はキリストは全ての支配と権威の頭です。その方が満ち満ちている方が私たちのうちに入ると、私たちも満ち満ちますそういう状態になりますので、それをすでに持ってるというんですよ。感じないかもしれないけれども持ってる、そのことを忘れないようにということです。それで、もう終わりに近づいてますけれども、ですからこの倍あるって大変なことだったと思うんですけれども、大丈夫です、もうだいぶ終わりに近づいてますので、でパウロがここでコロサイで注意しているのは、ですから上にあるものを求めなさい、上にあるもので一番大事、イエス様ですよね、神の国とその義をまず第一に求めなさいということで、上にあるものを求めなさい、最高のものを求めなさい、で私たちが求めるものは私たちを支配するからなんですよ。そしてそれに続くのが、求めなさいの次に続くのが、天にあるものを、上にあるものを思っていなさい、地にあるものを思ってはなりません、 私たちの思うもの、考えるもの、いつも考えているもの、そればかり考えているものっていうものがあるならば、間違いなくそれは私たちを支配しています。まあ、何にしてもですよ、お金にしても、仕事にしても、ゲームにしても、彼女にしても、彼氏にしても、何でもいいですよ。そればっかり考えていると、それが私たちを支配する。そしてそれが私たちを変えることになる。ですから、そうではなくて、上にあるもの、最高のものを考えていなさい。一番いいものを考えていなさい。頭の中に入れときなさい。それは、それにあなたの心を、頭を支配させなさい。生活を支配させなさい。ですから、悔い改める、クリスチャンになった時、悔い改めるということは、そこを変えるということです。神様の方に向ける、最高のものに目を向ける。そして、私たちは、その方に従う。ですから、質問は、私たちのその思い、心はどこにあるのかということなんです。聖書は、あなたの宝のあるところにあなたの心があります。これは一人一人私たちが問わなくてはならないですね。あ、自分の宝って何なんだろう。何をいつも考えてるだろう。そして、イエス様は、天に、イエス様に、神様に心を向けなさい。誰も二人の主人に仕えることはできません。いや、私は神様に忠実だし、でもこれも大事だから、両方行きます。イエス様は、二人の主人には仕えられないよ。一人の主人ですよ。神様が主人ですよ。他のものはその下に、おまけのようなものですよ。まあ、おまけ、比べるとですね、神様と比べると。そして、その次にいいものも、神様が与えてくださっているものだと思います。いや、仕事は大事なんだ、自分にとって。命がけなんだよ。その命がけの仕事は、神様がその人に与えてくださっているものだと思います。ですから、それを神様のより大事にしてしまっては、順番が間違っちゃってるよということだと思います。ですから、弟子の生活というのは、最高の生き方を上から学ぶ、神から学ぶ、そういう生き方だと思います。そして、これが最後のところになりますけれども、あなた方の命は、あなた方はすでに死んでるって言うんですよ。パウロは、まだ生きてるけどもな、死んでる感じはしないんだけれども、要するに古いものですね。自分たちを支配してたものは、古い人は死にます。バプテスマにおいて、あなた方はキリストと共に葬られ、キリストと共によみがえらされましたって言うんですから、死んでるはずなんですよ。そして新しい人が出てきたはずなんです。そういう意味で死んでる。ですから、そして聖書が教えることは、見えないところが、人間の部分で一番大事なところは見えないところですよ。そこを神様が変えてくださってるんですよ。クリスチャンになったから背が高くなるわけではない、太れるわけではないし、痩せられるわけでもない。じゃあ、どこが変わるのか。私たちすべてのために、ご自分の御子、ここではなくて、私たちは皆、覆いを取り除かれて、顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと、主と同じ形に姿を変えられていきます。これは外側ではないです、内側です。これはまさに、御霊なる死の働きによるのです。自分の努力ではできないです。神様の働きによるんですよ。そして、この第二コリントの4章のところでは、私たちの外なる人は衰えていきます。私たちもその衰えを感じる、 人というのは、まあ、ほとんどの人は感じると思います。子どもたちはまだ感じないかもしれないですけども、ですけれども内なる人は日々新たにされてますよ。それも神様の技であると思います。ですから見えない部分が大事ですよ。私たちはすでに死んでいて、私たちの命はキリストと共に神様のうちに隠れてるんだそうです。見えない。だけれども、私たちの命である、あなた方の命であるキリストが現れると、その時キリストと共にあなた方の命も栄光のうちに現れますよというのが今日の、教えです。ですから本当に大切なものを、最も大切なものを、最高のものを、求めて、またそれはすでに与えられていますよ。そして、私たちの最も大事なところは目に見えないところですよっていう、そういうことを、そのようにして私たちは新しくされていきます。新しくされています。ですからそれにふさわしくいきましょうということです。最後にこれをみんなで声を合わせて読んで終わりにしたいと思います。読みましょう。こういうわけであなた方はキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の御の座についておられます。上にあるものを追いなさい。地にあるものを持ってはなりません。お祈りします。神様、今日コロサイのこの短い4節をみんなで考えました。あなたは私たちを、私たちが壊してしまった関係を回復させて、そして本来あるべき私たちの姿に私たちを変えてくださろうと、新しく私たちが古くしてしまったもの、歪めてしまったものを新しいものとして変えようとしてくださっています。どうぞその現実を、目に見えないところでありますからしっかりと捉えることができますように、受け止めることができますように、信じ信頼し従うことができますように助けてください。私たちは目に見えるものに振り回されます。どうぞ目をあなたの方に向けて、上に向けて、あなたがそこで全てを収めておられることを、しっかりと王座について全てを支配しておられることを確認して、あなたを信頼して、あなたと共に、またあなたが私たちの心に住んでいてくださっていることもどうぞ忘れないように、それにふさわしく生きることができるように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。